7時27分です。
月曜から金曜まで一つのテーマを追いかけます週刊エンター。今週のテーマはこちら。
そことこキーパーソンが語る2012。
原発どうなるの、野菜に果物米作り、先祖代々受け継いだ我が家の宝を返してよ。
2012年も残すところあとわずか。今年もいろいろなことがあった年でした。今週の週刊エンターは、今年そことこで注目となりました方にご出演いただきまして、2012年を振り返ってお話を伺ってまいります。
この原発アウトもですね、他局では本当に未だにかかんないし、いい歌だと思いますけどね、うん、さて今朝はぜひお話を伺いたいということで、毎回大勢の方からご希望いただいております。こちらでございます。原子力の専門家としてのお立場からその危険性を訴え続けていらっしゃいます京都大学原子炉実験所助教の小出博明先生です。今朝もお電話に今生で出てくださってます。小出先生、おはようございます。
おはようございます。
朝早くにまた恐れ入りますが、お話よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
まず小出先生にとって、間もなく過ぎようとしている2012年という年はどういう年でございましたでしょうか。
辛い年でしたし、 あっという間に終わってしまいました。
あっという間でしたか。
はい。
まだまだ、じゃあ言いたいことやりたいことっていうのはいっぱい終わりになったってことですか。
もちろんです。
そういうことですね。
福島の第一原子力発電所の事故が、今現在も進行中ですし、はい、たくさんの方々がふるさとを奪われて苦しんでいるわけですので、やらなければいけないことは山積みです。
はい。で、早速なんですけども、
はい、
連日のニュースは選挙とか隣の国のロケット打ち上げのことばかりでですね、
はい、
福島の原発事故のことが報道されないで、まあ収まってるかのようになんか感じちゃってる人がいたりするわけで、野田さんがね、収束宣言撤回しないっていうのは本当許せないと思うんですけども。
はい、吉田さんおっしゃる通りだと私も思いますし、今現在も事故が拡大することを防ごうとして、たくさんの労働者が被爆をしながら戦っているわけですし、
ふ
るさとを奪われた人々の生活だって全く元に戻っていないという状態が続いています。これで一体何が収束なのかと私は思います、
ね、それをまた突っ込む人がいない日本って変すぎますよね。
不思議です ね、
ねえ、メディアだって徹底的に叩くべき話なのに、
はい、と思います、
ね、でこれ事故当時と全く変わってないという状況なんですか。
はい、まあ、事故の直後に膨大な放射性物質が噴き出してきたというのはおよそ半月だったのですが、その期間は過ぎています、うん、ただしもうそれの間に出てきてしまった放射能で、敷地内も汚れているわけですし、
はい、
敷地の外の広大なところも汚れてしまって、
はい、
もう元に戻せない状態が今も続いている、いますし、
はい、
これからの悪化ということだって大きな可能性がまだ残っていますので、
はい、
これから何年何十年と苦闘を続けなければいけません。
まあ、改めてその東京電力福島第一原発の現状を教えていただきたいんですけども、
はい、
1号機2号機3号機の様子っていうのは、
はい、
それぞれこうどういう状況として、小出先生は捉えてらっしゃるんでしょうか。
はい、まあ、1号機2号機3号機というのは、
はい、
昨年の3月11日に運転中でした。
はい、
そのため電源が断たれて3つとも炉心が溶け落ちてしまった、
うん、
そこまでは分かっているのですが、
はい、
溶けた炉心が一体どこにあるのか、
うん、
それを調べに行くこともできないまま、
はいはい、
もうすでに2年近くが経とうとしています、
うん、
建屋の中がものすごく放射能で汚れてしまっていますので、うんうん、建屋の中に調べに行くことすらができないという、そういう状態が今あるわけです。
で4号機に関してはたまたま僕ツイッターでですね、 今朝なんですけど、岩上康美さんのですね、
はい、
情報で、これちょっと紹介したいんですけども、村田光平元駐スイス大使から先ほどメールで驚くべき情報が届けられた、福島第一原発4号機の使用済み核燃料を貯蔵した、プールのコンクリートがボロボロに傷んできており、冷却水を送るポンプが故障し、密かに復旧作業をしているという、村田氏ご本人に電話で確認の上、以下全文を明らかにするということで、まあ、ツイッターやれる方はこれチェックしていただきたいと思うんですけども、
はい、
この情報が各メディアにも届けられているはずなんですけども、
はい、
どこもこれは情報を明らかにしてないというのは僕はとんでもないことだと思うんですけど、この話は小出先生はどういうふうに理解されますか？
今初めて私も知りましたが、まあ、言ってみれば当たり前のことというか、コンクリートがどんどん劣化するということはどこもそうなわけですし、ポンプが故障するなんていうのは原子力発電所では日常的に起きているわけです、
はいはい、
でそれが今回起きたということだと思いますし、うん、これからもまたそういうことは起きていくわけで、時間との戦いでできる限り早く使用済み燃料プールの底に、うん、今現在は眠っている使用済みの燃料を少しでも安全なところに取り出すということをやらなければいけません。
まあ、先週のような地震がまた来るかもしれない状況でですね、
はい、
最悪の場合この4号機の使用済み燃料プールに損傷が起こると、これはどうなってしまうということなんですか？
日本政府がこれまでの期間に大気中に放出されたセシウム137という、まあ、人間に対して大変危険を及ぼす放射性物質ですが、
はい、
それは広島原爆に比べると168発分だったと、
はい、
日本政府が言っています、
はい、
そして4号機の使用済み燃料プールの底には広島原爆に比べれば5000発分のセシウム137が存在しています、はい、もしプールが崩壊するようなことになって使用済み燃料を冷却できなくなれば、
はい、
最悪の場合は5000発分が大気中に出てくるということになります、
はい、
つまりこれまでに出てきた放射性物質の10倍を超えるようなものが出てくる可能性があるということです、
うん、そうなんですね。で実際にこれ例えばそういう事態になったらもうあっという間に日本は終わってしまうわけでしょう、これ、
それは運です。要するに風がどちらの方向に向いているかということで、
その時の、
はい、吹き出してきた時の風向きが、西から吹いていてくれれば放射能は太平洋に落ちてくれるわけですし、北風が吹いていれば東京がやられるということになります。
それは例えば東京関東エリアの方に向かっていればなんか、この間見たものではなんか4時間で到達してしまうみたいな話ですけど、
もちろんそうですね、250キロぐらいしかないわけですから、数時間のうちに東京まで到達すると思います。
恐ろしいことだと思うんだけどな。だからそういうことを認識した上で原発推進とか反対っていうことを述べなくちゃいけないんですけど、認識してない日本人が相変わらず僕は多すぎるような気がするんですけど。
そうですね、一時期去年の3月11日あとはの直後は、うん、皆さん何か放射能というものについてそれなりの注意を払っていたと思うんですが、もう今現在皆さん忘れてしまったように私には見えます、
僕なんかこの小さいラジオ局でこういう発言してるんですけど、
はい、
本来であれば僕は NHK がやっぱり7時のゴールデンタイムで小出先生の話をやっぱり僕は流すべきだと思うんですけど
はい、ありがとうございます、
そういうことの動きを NHK がしないっていうのは僕は皆様の NHK っていう感じがとてもしないわけなんですけども、
はい、私もそう思います
ね、
はい、
それから今週月曜日のニュースですけども、原子力規制委員会が敦賀原発の敷地内の断層が活断層という結論を出しましたですけども、数週間前の拡散予想のミスの発覚なんかも含めて小出先生はこの事態をどういうふうに受け止められてますか？
活断層なんてことはもう昔から分かっていたわけですけれども、その事実を無視するということで、敦賀原子力発電所の安全性を確認したとずっとやってきたわけです、
無視した人たちがいたわけですね、やっぱり。
そうです、ずっとそうやってきたし、今回も活断層だというところまでは、認めた、まあ、昔から分かっていたことを認めたというだけのことであって、それでもなおかつ運転していいと、ひょっとすれば彼らは言い出すのではないかと私は心配しています。
本当ですね。それで、まあ、日本の国土にその、まあ、果たして活断層ばっかり注目してますけども、
はい、
活断層のない原発の立地に適切な場所なんてあるんですか？
私は、断層の専門家ではありませんけれども、日本は世界一の地震国で、世界中で起きる地震の 10% から 20% が起きるというようなところですので、原子力発電所を建てて安心できるという場所はないと私は思います。
まあ、本当にこれは注目っていうか注意しておかないととんでもないことになってしまいますよね。
はい、もうすでに福島第一原子力発電所の事故で大変なことになっているのです、ね、
わけですからね。
はい、それに気がつかないというのがどういうことなのか私には理解ができない。
本当にわからないですね。まあ、我々放送陣にとって今年1年を振り返りますと、東京電力福島第一原発の事故以降ですね、1年半にわたり小出弘明先生のお話をまあまあしっかりと伝えてくれたラジオ番組の種まきジャーナル終了という、まあ、事件だと思いますけどありましたですけど、これに関しては小出さん今どういうふうに感じられてますか。
はい、大変残念なことだと思います。この世界にある事実真実というのは、まあ、広大なものがあるのですね。その広大の なものの中から何を伝えるかということが報道あるいはジャーナリズムの使命というか存在意義だと思うのですが、まあ、当たり前のことを言えば強いものが、自分の好みの情報を流すというのがこれまでもそうでしたし、
はいはいはい、
現在も多分そうなのだと思います。それではなくて本当に何が必要なのかということを見極めるというところにジャーナリズムの価値があると思いますし、種まきジャーナルが随分頑張ってきてくださったのですけれども、それでもやはりそういう番組は潰されてしまうということで、残念ですし、吉田さんの番組も気をつけてほしいと思います。
はい、まあ、わかりました。ちょっとこのことに関してはまた後ほどはの話はしなきゃいけないと思ってますけど、福島の方までがね助けてっていうふうに種まきジャーナルに本当のことを知りたくて番組にまで連絡があったなんて話聞くと、
はい、
もうそんだけの番組ってなかなかもう今まで、聞いたこともない番組でしたからね。
そうですね、
残念です本当にね、はい、あと小出先生は現在その各地で依頼された講演会で、まあ、大切なお話をされてるわけですけど、
はい、
伺ったの話によるとそのノーベル生理学医学賞受賞の山中伸弥先生が小出先生の講演会に行かれていたっていうのはこれは本当なんですか。
はい、去年の奈良女子大学で開かれた講演会に、彼が、全く予告もなくただの一人の聴衆者として、参加してくださっていました。で集会が終わってから彼が私のところに来て、放射線の生物影響のようなことをちょっとだけごく短時間お話をしたのです。でその後私は主催者たちとの、交流会という場所に行ったのですけれども、なんか山中さんはその交流会に出ることを主催者から断られてしまったそうで、
で
後から私はそれに気がついたのですが、大変残念なことになりました。
わかりました。まあ、お時間来てしまいましてね、
はい、
今年1年ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
まあ、とにかく来年は今年よりもちょっとでもいい年にしたいと思いますけども、
そうですね、
また年が明けて何度もご出演お願いすることになりますけども、
はい、
またよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
良いお年を迎えください。
はい、
どうもありがとうございました。
失礼いたします。はい、失礼します。
そことこキーパーソンが語る2012水曜日の今日は京都大学原子炉実験所助教、小出弘明先生でございます。明日のこの時間は福島から東京に避難されている方に今思うことを伺うことになっております。
はい、以上週刊エンターでした。お知らせの後は今日のお天気と交通情報です。8時6分です。
いただいたメールファックスご紹介のコーナーですけども、はい、まず小出先生からもちらっと言われたりしたんですけども、
はい、
ここにメールいただいてます、
はい、
茨城県つくば市の54歳ラジオネームトラキさんからですね、男性です。テミさん、ゆみちゃん、おはようございます。年末に重大ニュース、おはてん3月で終了、そことこも3月で終了ですか。テレミさん夕方にどうですかという同様多数メールいただきましてありがとうございました。はい、一部スポーツ紙も載ってますけど、
はい、
そことこは、まあ、会社としてですね来年3月で終了ということありまして残念ながらということなんですけど、
はい、
まあ、番組はいつもですね、うん、僕も夜深夜放送もそうだし、
ね、
浅い時間の若者向け番組もそうでしたし、
はい、
昼のラジオやる気満々もそうでしたし、
うん、
まあ、今回もそういう、まあ、結果として、まあね、 終わるってことが会社として決められたということなんです。これはまあ事実なんですけども、で4月からこの時間帯は、フジテレビアナウンサーの福井健二さんが担当されまして、はい、僕は午後3時半からの番組をですね、やることになります。で、番組のテイストっていうのはまあそことことは変わるかと思いますが、何も今決まってませんね。ただし言いたいことを率直に言うってことと、まあ言いたいことは今まで通り伝えるスタンスはまあ全然変わらないということで、はい、まあ、6年ですけどね、その実感はなかなかないんですけども、まあとにかく全然その変わるっていう意味でのそこどこの灯火は絶対消さないので、それだけはご安心いただきたいと思います。全く何もまだ決まってませんけどね、はい、ということで、本当は突然だったという思いの方も多いと思うんですけども、小出先生にも先ほどスタッフがちらっと伝えたと思いますけど、はい、応援していただいた方本当にありがとうございます。まだあと3ヶ月半ありますのでね、はい、引き続きお聞きいただきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、いろいろご意見ご希望知った恨み何でも結構です。それも紹介しますんでね。
でもよかった、テレビさんの声はまだ聞けるということで安心した方もいらっしゃると思います。
いやー ね、まあまあいろいろ決まり次第また発表させていただきたいと思います。はい、これはいただいたメールです。新宿区若葉1丁目、あ、これ昔文化放送のあった近くですね。匿名希望男45歳会社員の人からいただきました。多忙なはずの山中先生が小出先生の講演会に一聴講者として参加されていたとのこと、私はとても心を動かされました。本当びっくりですね。まだ日本には尊敬できる人たちが、無視の連携をする、私をなくすね、無視の連携をする機会があるのだということに、私は励まされました。はい、まあ本当に政治の世界ではこういういい話ってなかなかない感じが残念ですね。素敵な話だったと思いますこれね。
はい、
まあ小出先生のお話っていうのは、まあ本当にあれですね、日本人全員に届けたいんですけど、なかなか障害があるっていうか、まあ障害と言っていいと思いますけど、はい、規制してるというか、それがあって知らない人がまだいっぱいいますね。うちのおふくろなんかも知らないですしね。生の声で生の先生の語りで情報を届けてもらうと、やっぱりそれは今の現実ということははっきりわかると思うんでね、
はい、
そういったことをもう政治家の人たちにも本当は全部聞いてもらいたいですね。そうすると、あ、私今まで間違ってましたっていう人が相当数いるんではないかというふうに僕は本当に思いますね。
はい、ありがとうございます。お便り採用された方にはそことこステッカーを送りいたします。明日も皆さんからのお便りお待ちしています。 E メールはそこアットマーク joqr.net soko@joqr.net です。おはがきは郵便番号 105-8000 に文化放送吉田照美そこ大事なとこ B スマイルの係までです。また番組のファックスの受付はこの時間で終了させていただきます。
ありがとうございました。
お知らせの後はみんなのトラさんです。